質問に入ります。まず、昨日雪が降りまして、町内の道路も朝は凍結をいたしておりまして、早朝から町の道路班の職員が出動しまして、塩化ルという薬剤をまきまして、事故が起きないようにしていただきまして、関係職員、また担当管理隊としましては感謝を申し上げます。さて、質問に入ってまいりたいと思いますけど、学校教育であります。小中学校に非常勤の先生、また学習指導の補助員を配置をするように、かねてから要請をしてきているところであります。新年度に向けた取り組みを伺っておきたいと思います。また、特色ある学校づくりを目指す上で、学校の裁量権によるこの予算の増額をするようにも要請してまいりました。この点についてご回答願いたいと思います。次は社会教育であります。10月の1日に郷土博物館の建設委員会が持たれ、その折に30億の博物館建設を白紙にすることを全会一致で了承し、そして建設委員会も解散をするということになりました。そこで私は博物館を作るために積み立てをいたしております4億1000万円は取り崩しをして暮らしに直結した事業に使うように要請をしたいと思います。また半原小学校校庭内に共同資料館がございまして耐久調査の方調査を行われまして、この報告書も出されています。この報告書によりますと保存は十分可能であり、保存を望むという結果報告書になっております。私は専門家によるこうした調査報告については尊重をし、保存をしていくべきではないかと思っておりますし、そうした取り組みを願うものであります。山田町長におかれましては、この調査報告書にどう受け止めてられるか伺っておきたいと思います。合わせて、この地域の半原小学校の校庭の拡張についても、金がね、要請をし、一部用地買収も済んでおりますが、まだ未買収のところもありますので、早期な改修を推進していただきたいと思っております。この点についても、ご回答をお願いをしたいと。次に、精神保健事業であります。ご案内のように、この4月から、精神保健事業、従前は県の事業として行われたものが市町村に降りてまいりました。事業内容といたしましては、相談業務、そして福祉手帳の交付、また病院の通院にかかります公費負担の手続きに関わる事務、また社会復帰事業にかかります生活教室などの開催、また普及活動などであります。現在、本庁には390名に及ぶ精神に障害を持たれる方がおられまして、これらの方々からのこの相談業務、医療、福祉、保険にかかります、非常に複雑、多岐にわたる内容もあります。このようなことから、私はまず一つ目として、こうした相談に的確に対処できる、専門的な知識を有した職員の配置を要請をいたします。そしてこの事業の充実を図っていただきたい。もう一つは、平成5年に障害者基本法が改正をされまして、この折に知的障害、身体障害者と同様に、精神障害をお持ちの方が障害者として認定をされたわけであります。これを私は受けまして、この町としても、現在、知的身体障害者につきましては、福祉手当を支給しております。こういう手当の対象として、精神障害のお持ちの方も、含めていくべきではないかと思っておりますので、要請をいたします。次は介護保険に関わる税控除の点であります。これは6月議会一般質問でもご要請したわけでありますけど、所得税法の規定によりまして介護認定を受けられた方が 税の申告の際に税控除の対象になるということであります。6月の省庁答弁では、県、市町村との連絡会議を持ち、その不利益にならないような対応をしていきたいとのご回答でありました。この工事ができるように、その取り組みも伺っておきたいと思います。最後は、町内農業の農畜産物の自給率の向上につきましての取り組みを伺い、1回目の質問といたします。
ご答弁申し上げます。はじめに学校教育についての1点目の基調金講師等の配置、2点目の学校裁量予算の増額につきましては、関連するところが多いことからまとめてご答弁をさせていただきます。まず、基調金講師等の配置についてのご質問でございますが、本年6月議会で答弁いたしましたが、義務教育につきましては、国民すべてに対し、その妥当な規模と内容等を保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等と、その水準の維持、向上を図ることを目的とします、義務教育費国庫負担法、および市町村立学校職員給与負担法の趣旨によりまして、特に人的資源、環境面での適正かつ積極的な対応がなされるよう、町はもとより教育委員会からも県に強く要請をしております。なお、この義務教育費国庫負担制度につきましては、政府の地方分権改革推進会議で見直しの検討が進められておりまして、一部負担金の縮減ということで、最終報告はまとめられたようでありますが、この一連の動きは、義務教育の在り方にメスを入れ、公教育の存続について及ぼす影響は極めて大きなものがあると認識をし、同負担法の堅持も含めて、県庁村会を通じて国や県に要請したいと考えております。一方、これらの動きは町独自としての教育行政をいかに進展させていくのかについて大きな課題を突きつけられていると認識をしているというところであります。これらも踏まえまして、現在教育委員会では他市町村との単純な比較としてだけではなく、今の愛川町の学校教育の推進に向け、本当に必要なものは何か、その考え方、人的、物的環境整備等について、学校と密接に連絡を取りまして、調査研究、検討をしているところでございます。続きまして、学校裁量予算の増額のご質問でございますが、特色ある学校づくりや、開かれた学校づくりの推進を通して、児童や生徒、保護者や地域の方、さらにそこに勤務する教職員にとって、本当に魅力のある学校を作るためには、どうしたらよいのかの視点から、学校教育関係、各種事業や研修における予算の組み立てなどに合わせまして、学校裁量予算のあり方につきましても研究をしているところであります。いずれにいたしましても、未来の愛川町を担う子どもたちの教育をどうするのかは、大変重要な課題でもあり、教育委員会には引き続き調査研究をさせるとともに、その研究結果につきましては、現在町が進めております様々な事業、予算の歳入歳出状況を踏まえまして、総合的な視点から、これらの事業について検討をしてまいりたいと考えております。次 次に、社会教育についての1点目、郷土博物館建設基金の取り崩しでありますが、今後は博物館に変わりまして、資料館の整備を進めていくわけでありますので、このことを考えますと、いずれは今、積み立てている基金も、資料館整備に必要となってまいります。従いまして、取り崩しをしないで、基金の名称を、郷土博物館建設基金から、郷土資料館に変更する基金条例の一部改正をしまして、資料館建設の基金にしていくのが適切であると考えておりますし、積み立て金につきましても、現在、博物館建設として積み立ててきました金額を、そのまま資料館整備の基金として積んでおき、15年度に、来年度ですね、立ち上げます新たな仮称共同資料館整備検討委員会において、現在の資料館の取り扱いを検討していく中で、具体化されましたら、その時点で基金の積み立て額もその計画に合ったものに調整をさせていただきたいと思っております。2つ目の耐久調査の報告書の受け止め方でありますが、郷土資料館耐久調査の結果は各分野の専門家の手によるものでありまして、その報告は十分尊重すべきものであると思っております。従いまして、報告書の結果をもとに部内の研究会で十分に研究を重ねまして、仮称郷土資料館整備検討委員会の中で検討をしていただき、保存を含めた中で方針を決めてまいりたいと思っております。次に、工業計画についてでございますが、ご承知の通り、半原小学校は昭和50年代の後半に半原台地の開発に伴い児童が急増したために、昭和58年度に校舎増築計画を策定をし、合わせて児童の急増校の指定を受けまして、国庫補助事業の認可をいただき、昭和59年から用地交渉に入りました。そして用地買収が完了をいたしまして、校舎建設を行ったところであります。まあ、校舎完成後の昭和61年度の改定検査におきまして、学校敷地内に資料館が設置されているため、移設の方向で努力するような指導がありました。そこで校庭拡張計画を急ぐべきではないかとのご質問でございますが、最初に経過の概要を説明させていただきます。まあ、ご承知の通り、この半原小学校校庭拡張事業は平成4年度に現在ある校舎の西側部分の土地2315平米をですね、拡張計画の区域と定めまして、平成6年から用地買収の交渉を進めたところであります。その交渉の中で、4名の方が在外地を希望され、残りの1名の方が現金を希望されておりました。特にこの交渉の中で、5名の方はですね、それぞれの考えをお持ちのようでありましたので、学校の敷地に隣接し住宅地として居住されている地権者の方から用地交渉を進めまして、在外候補地を探し提示をしてまいりましたが、残念ながらなかなか希望に沿う土地が見つからず難航を極め、 現在に至っているところでございます。その後、平成9年にようやく代替地の確保ができた地権者の合意もされ、平成12年11月24日に土地売買契約を締結し、平成14年7月に建物の移転が完了することができました。これは1名の方でございます。まあ、今後は学校敷地に隣接している土地から順次計画を持って用地買収に取り組んでまいりたいと存じます。次に、精神保険事業についてでありますが、まず1点目の事業の充実に向けた取り組みについてであります。今年度から委譲された精神保険福祉業務の内容につきましては、大きく分けまして、4つであります。まあ、1つは、精神障害にかかる相談・援助業務。2つ目には、精神障害者保健福祉手帳の交付。3つ目には、通院・医療費・公費負担申請の窓口事務。4つ目には、福祉サービスの利用に関する相談・助言に関する業務の大きく分けて4つであります。10月までに扱った内容は多岐にわたっておりまして、ケース等については井上議員もご存知の通りでございます。今後とも相談ケースをはじめとして相談内容もさらに複雑化をし、専門性が求められることが予想されますので、専門職の配置等につきましては既に配置する方向で検討をいたしております。次に、障害者等福祉手当の制度の適用対象を精神障害者にも拡大すべきではとのご質問についてでありますが、ご説の通り、障害者基本法の中で精神障害者の方々が障害者として認められました。これに基づき平成7年に精神障害者保健福祉手帳制度が発足をいたしたところであります。身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳と手帳制度においては充実が図られたところであります。しかしながら、市町村においては、精神保健福祉業務を、この4月からスタートさせたばかりでありまして、身体障害、知的障害と比べて、福祉施策において内容が揃っていないことは事実でございます。今後は、身体障害者、知的障害者に対する福祉施策をもとに、障害者福祉手当につきましても、対象者などの範囲を含めて研究をしてまいりたいと考えております。続きまして、4点目の介護認定者の障害者控除の認定について、その後の取り組みでありますが、現在、神奈川県が中心となりまして、県下の15市町村で組織されている検討会におきまして、老齢者の所得税、地方税上の障害者控除について検討されているところであります。その検討会の中で、6月議会でご答弁させていただきましたように、要介護認定と障害認定はあくまでも異なる判断基準によるものであり、原則として要介護認定結果だけをもって障害者、特別障害者に該当するかを判断することは困難であるという厚生労働省の公式な見解を改めて認識をし、 その上でどう対応していくかが課題となっていたわけであります。具体的な認定方法といたしましては、現在行っております要介護認定に必要な障害の程度や寝たきり老人であることについての主治医の意見書の診断内容や訪問調査員による調査項目の判断等を参考としながら、日常生活の状況や介護の状況を踏まえて個々に判断をしていくことが適当ではないかとの考え方で検討が進められているところであります。従いまして、本庁では検討会での検討結果を尊重して障害者控除の認定をしていくことにしております。またこれらの制度内容を町民皆様に周知する方法でありますが、所得税などの確定申告等が行われる時期に町広報誌に掲載をしまして啓発してまいりたいと考えております。次に5点目の本庁における自給率向上への取り組みについてのお尋ねでございますが、本庁の農業は一大消費地が背後に控えるなど、都市近郊であることの利点を生かして露地野菜、そして観賞樹木を主流とする畑作と畜産を中心に農業経営が展開をされております。しかしながら近年の都市化の進展に伴う宅地化の波は、農業従事者や農地面積の急激な減少をもたらしまして、さらには農業労働力の高齢化、兼業化、農業後継者の不足など、農業の発展を妨げる要因が増大しておりまして、農業を取り巻く環境は年々厳しいものとなっております。このような状況の中でですね、ご案内のように平成11年7月に食料農業農村基本法が施行されまして、食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興について定められまして、食料、農業、農村基本計画において、食料自給率の目標をですね、平成22年度までに、現在は 40% となっておりますけど、45%引き上げることとされたところでございます。町では農業の健全な発展を図り、食料の安定供給を確保していくための施策といたしまして、農業生産にとって最も基礎的な資源であります農用地を良好な状況で確保するため、農道や用排水路などの生産基盤整備、さらには育苗センター、稲の苗を育てる施設ですね、育苗センターや乾燥施設、もみなどを乾燥する施設でありますけど、こういった施設整備近代化への支援を積極的に進めますとともに、安定した農業経営の確立を支援する施策といたしまして、町独自の農業者を対象とした融資制度や利子補給事業、さらには学校給食の地元農産物の導入や農産物直売所の回収増築事業への支援など、農産物地域消費の推農業の中心的役割を担う認定農業者の育成、労働力不足解消のための農作業受託団体への支援、農業委員会を通じましての 農地利用集積促進事業、さらに有害鳥獣対策事業にも取り組むなど、ハード面、ソフト両面からですね、農業振興施策の総合的な推進を図っているところでもあります。ご質問の自給率向上につきましては、食料消費、農業生産の両面にわたる課題の解決に向けまして、関係者が一体となって取り組んでいくことが必要であると思います。このような取り組みを進めていく上におきましては、消費者においては将来にわたって安心して食生活を送っていけるようにするためには、現在の食生活はどうあるべきか、また生産者におきましては今消費者は何を求めているのか、そしてそれを提供するにはどうしたらよいのかといった意識づくりですね、意識づくりが大切なことと考えられますので、今後行政関係団体がそれぞれの立場から的確な情報提供などを通じまして、関係者の意識改革を図っていく必要があると考えております。こうしたことから、これまでの取り組みに加えまして、農業生産につきましては第4次有川市総合計画の後期基本計画を基本にしまして、農協、農業改良普及センター、農業委員会等の関係機関との連携のもとに、消費者ニーズに応えられる農産物の生産に努めること、そして地元で生産される具の農産物を生かした加工品の生産を促進すること、また農地法の一部改正に伴う農業生産法人の要件見直しによる農業経営の法人化を促進をしまして、地域農業の活性化を図ること、さらには県が現在検討しております中高年ホームファーマー制度、この制度は農家の皆さんからですね、現在耕作されていない畑、あるいは近い将来担い手不足などの問題により管理することができなくなる畑を神奈川県が借り上げ、おおむね3アールから5アール程度に区画割りをしまして、市民農園として開設をし、企業などを退職された中高年の方々に貸し出しを行い、中高年者に農業耕作能力を持たせ、耕作者がいない農地と結びつけて、労働力不足と耕作放棄地の解消に努めていく制度でございますが、この制度の促進、また消費者への対応につきましては、関係団体の協力のもと、ご飯食の普及や地元農産物の消費を推進していくことなどが、これからの町の食料自給率の向上に結びついていくのではないかと考えているところでございます。以上、ご答弁といたします。
西岡井上君。
はい、再質問します。まず、介護認定者の税控除についてでありますけど、ご答弁では、障害者控除認定をしていくということで、ございます。このことは、減税にもつながるわけであります。介護認定者、この対象者にですね、この趣旨については、分かりやすい周知を徹底していただきたい、要請をしておきます。次は、教育、あります。ご答弁でありましたように、国はですね、来年度から4年間でですね、今まで教職員の教養分ですね、国庫負担をしておりました。おるわけですね。これをですね、4年間で5000億円減らしていこうじゃないかという計画をですね、進めようとしているわけですね。こうしますとですね、現在で40人学級ですら、これを維持していくのは大変になるという状況も生まれてくるわけですね。そうした点で、ご答弁の中では、 こうした国庫負担制度を守るようにですね、働きかけているということになりますけど、引き続きですね、これは強力に働きかけをしていただきたいと思っております。要請をしております。6月の議会でですね、この市長金、また学習指導補助員の配置を要請した折にですね、町長は有効な方法をないかと教育委員会に指示しているということでありましたけど、教育委員会においてはその取り組みについてどうされているのかお答え願いたいと思います。
6月議会定例会で申し上げましたように、本年4月 の、 小中学校の校長会議におきまして、非常勤講師、学校支援ボランティア等活用調査研究について、それを本年度の緊急テーマとする旨に合わせ、各学校において取り組みをこう依頼したということを申し上げたところでございますが、その後、8月の上旬に、小中学校別に学校において、教育系の要を担う教員担当者、この方々を中心とした構成で教育課題検討委員会というものを開催いたしました。でその時点での集約を図りまして、でさらに10月から11月の段階で担当課長と指導指示によりまして、各学校を訪問し意見集約をしてきたところであります。内容といたしましては、基礎基本の確かな定着や学習の創造のための少人数授業への対応、さらに、ここで新たな課題として急浮上してまいりました、小学校低学年における立ち歩きや集中力の欠如、基本的な生活習慣の未習得などが、これ特定の子どもということではなくて一般化しつつあるという、こういう現状への対応等を視野に入れながら、この非常勤講師の活用の在り方、有償による事業協力者による事業支援の在り方や形態、そしていわゆる学習ボランティアの在り方や形態などについて、どのような対応が最も望ましいものなのかを見極めていこうというような内容で検討してまいりました。
西山黒目君、
はい、
多動症のですね、児童が増えてきているということですね。でこれはですね、他の児童にも影響を及ぼすわけですね、集中しないという部分であります。そういう意味ではですね、学習指導の補助員、これをですね、優秀でありますけど、配置はですね、有効な効果を上げるべきだというふうに思います。本庁で現在実施しているですね、少人数事業ですね、使用人数別の事業、また TT による活用事業について評価どのようにされておこうでしょうか。
局長、平川君。
局長、本庁で既に実施している使用人数別事業や、チームティーチングの活用による事業の評価についてでありますけど、現在国が進めております第6次、第7次改善により、町内すべての小学校に、各1名、すべての中学校に各2名の定数課配が行われております。それぞれに課配を生かした少人数の学習集団による授業や TT による授業が積極的に実施されているところであります。また課配によらない工夫といたしましても、例えば菅名小学校では基礎基本の定着と確実を目指して、小学校3、4年生の算数で担任と校外教員による TT 授業を年間計画の中で20時間から30時間を生み出し実施するなど、それぞれの学校が創意工夫して取り組んでおるところでございます。また習熟度別の授業等の評価についてでございますけれども、平成13年度に第7次改善で課題を受けました相川中学校の1年生を対象にしたアンケート調査によりますと、習熟度によるコース別学習について好意的に捉えた生徒数は否定的に捉えた生徒数の 7倍となっております。こうしたことなどから基礎基本の定着などと相まって、少人数等の指導は個々の要請と決め細かく見つめつつ指導し、 学力を伸長する上で特に成果を上げるものとして評価、認識しております。
10番、井上君。
まず、教室におかれましては、第6次、第7次の教職員の改善計画について、努力をしていただきまして、職員の配置が行われてきていると。そのことでですね、DT の活用、組織的と別の事業展開が行われてきてですね、また、学校でも、そういう工夫を生かした中で、成果を上げつつあると。ということなんですね。そういう意味では、教育長のご努力に敬意を表したいというふうに思っております。私の先般ですね、愛川中学校で、英語の授業を参加をいたしましたので、やはり少人数の授業を行っておりました。非常にですね、生徒さんに聞いてもですね、こういうのでした。わかりやすい。また、その人もですね、15人程度ですから、その子はですね、一人一人、考え方を聞くというようなこともやっていました。ですからですね、こういうことをする、行き届いた、目が行き届く、また子どもさんが分かる授業、こうするにはやはり人なんですね。現実的には、やはり人の相手が必要だということですね。それで、お金の話もありますけど、やはり非常勤とか、あと優勝のですね、その学習指導のですね、補助員にしても、かなり固定額で、同級もありますからね、最低基準というのを、熱意ある人はですね、こういう仕事に携わってくれるはずですね。私はそういう意味ではですね、その状況をですね、広く知らせてですね、やはり学校支援をするというね、方を、特に総合学習ではそういう展開がすでに大切なんですね。しかし、国語とか英語とか数学など、そういう部分についてはですね、やはり一定の責任を持ってもらうという部分では、優勝の、この人をですね、雇い上げて、対応していくということをですね、やっていただきたいと思っております。これは、いろいろそういう工夫をしてやりながら、また検討されていることがありますから、早い時期にですね、非常勤、また優勝のですね、学習指導補助員が配置されるよう、要請しております。次は、共同博物館の関係でありますけど、共同資料館の関係でありますけど、新たに共同資料館の整備検討委員会を立ち上げるということでありますけど、この、共同資料館の検討委員会ですね、伺っておきたいと思うんですけど、この委員会ではですね、共同資料館を保存をするかの是非ですね、あと、その保存をする場合ですね、町長のご答弁からですと、保存をしていこうという方向だろうと思うんですけどね、保存をする場合、場所をどこにするのか、規模をどうするのかですね、このまた活用をどうするのか、こういうようなものを検討されるのでしょうか。また、この取り扱いと含めて、住民参加をどう保障していくのか、伺っておきたいと思います。
教育次長、小野君。
教育次長。資料館の関係でございますけど、仮称、共同資料館整備検討委員会では、町長の答弁にもありました通り、耐久調査の結果を尊重しながら保存するかどうか、また保存する場合は場所等も含め活用方法などについてもいろいろ審議をしていただきたいと考えております。また住民の声、住民参加の関係でございますけれども、昨今各種審議会等の設置の際にはほとんどが公募の委員さんのご参加をいただいているところでありますし、この仮称共同資料館整備検討委員会の中にも、公募委員の参加が望まれますし、この他私の提案制度の活用や担当であります障害学習課の窓口でのいろいろなご意見等もお聞きする方向で参りたいと考えております。
20番、井上君。
はい。ですね、住民参加の方式でありますけど、インターネットでですね、こうした検討内容とかですね、インターネットとしての住民からのご意見、ご要望を聞く意向でしょうか。
住民次長、近藤君。
障害学習課長、斉藤君。
障害学習課長。
当然インターネットによります、意見をですね聞きながら通っています。今でもいろいろな意見も入っておりますので、それを絡めましてですね、今後もインターネットによるそういうご意見ご要望などを伺ってまいりたいと考えております。
20番いろいろごん、
はい、大変結構であります。次は半原小学校校庭拡張であります。これに関わりますですね、計画的に今後自賠償するということでありますけど、この拡張計画に対する自賠償の地権者への説明はですね、どのようになっているでしょうか。
衆議院議長、本田君。
衆議院議長、この事業につきましては平成4年度から地権者の皆さんに計画説明を行い、お理解をいただきながら用地買収を進めてまいりました。ここで地権者1名のうち居住されていた方の最終移転が完了いたしました。長年住み慣れた我が家を学校用地拡張のためいろいろな思いを断ち切ってご協力をいただきました地権者には改めてご協力に対し感謝を申し上げたいと思います。今後とも順次他の地権者への説明をいたしてまいりたいと考えております。
20番井上君、
はい。地権者の方への説明をされるということでありますけど、これはですね、適時説明をしていただきたいと大変心配をされているわけですね。お願いをしたい。あと一部用地買収がされました。この用地買収の流れの中では収容後第3条に基づいてですね、用地買収をし、また税金対策として税控除を受けるという手続きがですね、一部用地買収の際にはされてきておるわけですね。その税務署と協議された拡張計画の範囲はどこまででしょうか。計画内について。
衆議院議長、神田君。
はい、衆議院議長、税務署と協議された拡張計画の範囲でございますけれども、6府で 2315.57 平米の土地でございます。
20番、井上君。
それでは、共同資料館北側の一体政府ですね。そういう理解してよろしいでしょうか、議長。
衆議院議長、神田君。
はい、衆議院議長、ご説明の通りでございます。
20番、井上君。
順次計画を持って取り組んでいくということですけど、どのような計画を持って取り組むのでしょうか。
衆議議長、本田君。
はい、衆議議長。町長のご答弁にもありました通り、学校用地拡充のためご協力いただきました被験者1名の方の、土地の処理が終了いたしました。今後学校敷地に隣接している土地から順次計画を持って買収に取り組んでまいりたいと考えています。
20番井上君。
公邸側から買収をするということでありますから了解できましたけど、これはいつ頃手をつける予定でしょうか。
教育委員長、神田君。
はい、教育委員長、今年度中に、地球者の方との、説明に入りたいと、それと、新年度に向けても早々にも入りたいと考えています。
20番、井上君。
はい、それでは、校庭側の用地については、今年度から地権者へのお願いに入るということで、理解をいたします。精神保健事業でありますけど、専門職の配置については、配置する方向で検討していくという調査の答弁でありました。実情に即した、早い対応と思っております。評価しておきたいと思っております。そこでですね、先ほど、福祉、手当の関係に言いましたけど、例えばですね、現在、知的等身体障害の方については、まあ、給与によりますけどね、福祉タクシー、あと家族の送迎に関わります、ガソリンのね、助成もしておるわけですけど、この適用も同様にですね、これやるべきだというふうに思うんですね。それで、まあ、センターの人権用語のですね、講演がありまして、長女さんも見えられまして、やはり法の下にあってですね、そういう定義もされる、位置づけもされると、やはり等しく権利を受ける、やはりこれはですね、人権としても捉えていくべきではないかと、まあ、そういう意味ではこういうですね、障害者として認定されているからにはですね、等しく受けるような取り組みが必要ではないかと思っていますね。だから福祉、手当、また福 宅地、などのですね、対応についてもどのようにお考えか。
事務所、鴨下君。
水部長、先ほど町長がご答弁申しましたように、まあ、知的障害者、身体障害者の、まあ、福祉施策をもとに、精神障害者の福祉タクシー、自動車燃料費等につきましてはですね、今後研究してまいりたいと存じております。
20番、井上君。
はい、これはですね、前向きを研究してもらいたいと思いますね。お願いしますね。そうするとですね、町内には390名の方々がおられるということでありますけど、こういう方々のですね、就労の状況とかですね、就労相談などについてどうなっているでしょうか。
水部長、鴨下君。
水部長、精神保険と福祉相談は、大変、まあ、デリケートな、まあ、相談でありまして、個人情報等の把握は、まあ、本人からの相談等がないかに、まあ、把握できない状況であります。まあ、この10月までにご本人及び、家族等から、まあ、就労相談で町の窓口に来られたケースは4件ありました。このうち、就労の意欲が高く医師からも就労の許可が出ている1名の方につきまして就労援助センターを紹介をさせていただきました。
20番、井上君。
はい、分かりました。無年金のですね、方はどの程度おられますか。
編集部長、鴨下君。
編集部長、無年金障害者数でありますが、まあ、経済的に困窮したケースが窓口に今相談、来所されて初めて無年金状況が把握されるという状況でありますので、実数につきましてはですね、把握が困難でございます。これまでに、まあ、相談来所されたケースで無年金者につきましては3名おられました。無年金者への支援対策にいたしましてはですね、まあ、生活が困窮し、まあ、公的扶助の対象であると認められた場合のみが支援の対象者と考えられます。
20番、井上君。
就労の場とかですね、あとこう年金の関係なんかもですね、大変ご苦労をなさっているけどですね、現時点では把握難しいという状況はあると思うんですけど、町の事務事業でありますのでね、やはりこれは正確に把握してですね、必要な支援、手立てをしてあげるということは大事なことだろうと思うんですね、お願いしたいと。そして、いろいろな施策を受ける際に、給付を受ける際に、福祉手帳を取得してないとね、受けられないわけですね。で、この福祉手帳のですね、取得についての啓発について、どのように取り組まれるか伺っておきたいと思います。
理事部長、亀瀬君。
精神障害者の手帳に、まあ、取得に関わる、まあ、啓発についてでありますけども、精神障害者の場合、まあ、障害の受容、まあ、障害を受け入れる、まあ、こととかですね、まあ、認識を、まあ、されるなどですね、そのものが大きな課題でありまして、窓口に、まあ、来所された方々に、まあ、制度の案内を、まあ、配布しながらですね、まあ、啓発を図っているところであります。
20番、井上君。
はい、よろしくお願いいたいと思います。最後、支給率の向上であります。まあ、ハンドラーの地域では、農村総合整備事業が展開されているわけですけど、すでに一部、農道の整備が行われているわけですけど、周辺には、未耕作地も多いわけでありますけど、この地方の促進、またこの地域は、イノシシ、サルなどの障害に、障子が出て、その対策に苦慮しているところであります。これが含めて、今後の取り組みを行っておきたい。
環境経済部長、井上君。
環境経済部長。半原地区の農村整備事業に代わります未耕作地の解消のご質問でございます。農村総合整備事業につきましては、半原地区の地元住民の方からの強い要望に基づきまして、同地域の農業振興を図る目的で補助事業を導入しまして、平成10年度から農業生産基盤整備を継続的に進めていくところであります。まあ、このようなことから、基盤整備が完了した地域での未耕作地の活用につきまして、まあ、来年の早い時期に町農業委員会と所有者に耕作を行うよう働きかけを行う方向で 現在、農民会と調整をいたしています。また、働きかけの中で、やむを得ず、耕作ができない農地につきましては、農地の流動化を促進するなど、未活用農地の解消に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。なお、有害鳥獣対策でございますけれども、基盤整備が完了した地域の農地所有者の方は、生産意欲をなくすことのないよう、引き続き、猟友会による駆除、農協との連携によります追い払い対策、あるいは、放置網等によります農地の保護対策などに、努めますとともに、現在県が進めております、県下90km の電気柵の導入、これにつきましては、今のところ、小規模地域はですね、補助対象には無理だというふうな状況でございますけれども、これにつきましても、小規模地域でもですね、補助対象となりますよう、県に強く働きかけをしてまいりたいと考えております。さらに、その他のですね、有効な対策についても、引き続き研究をいたしまして、地域の農家の生産意欲向上がですね、図られるよう進めてまいりたいと考えております。以上です。
20番、井上君、うちの結果が出せるようにね、努力してほしいと思いますね。次はですね、学校研修等の地盤農産物の活用拡大について、かねてからこれもご要請しているところであります。
野瀬課長、小野君。学校給食の地元農産物の活用の拡大についてございますが、学校給食につきましては、地元農産物の拡大について、今年の4月より、菅原小学校におきまして、地元の生産者5名、流通業者1名の方々、そして、学校側のご協力を得まして、月2回程度の割合で、地元農産物の活用を行っております。これまで12回の学校給食について活用を行ってきております。時期的にまた生産が間に合わない時などもありましたが、おおむね順調に実施されてきております。今後も地元農産物活用の拡大につきまして、学校、生産者、流通業者との調整を図り、随時拡大を進め、地産地消の推進に努めてまいりたいと思います。以上
です。20番、井上君。はい。拡大に努力していただきたい。最後はですね、愛川町でも大変新鮮で美味しい野菜、また畜産物なども取れるわけでありますけど、こうした情報をですね、消費者とのこの総ネットワークの整備を大いに進めてですね、行くべきではないかと思っておりますけど、この点について最後をお伺いします。
野瀬課長、小野君。産地情報など消費者との総合ネットワークの整備についての取り組みについてでありますが、現在町で開設をしております町ホームページに地域の特産物としてリンゴ、ブドウ、卵などの情報を掲載し、広く一般の方に提供しております。今後、今年度予定されております町のホームページの全面的な更新に合わせて、さらに地域に密着した詳細な産地情報を掲載し、情報提供に努めればいいと考えております。
20番、井上君。悪いね、もう1点ね。いいですか、課長。農業用地の施設ですね、やはり後継者対策の部分でですね、営農ができるように、農業施設のですね、相続税の猶予制度ですね、この適用にこうなるようにですね、これ働きかけていただきたいと思うんですね。これ農業者にとってはやはり相続税対策です。一番苦労しているところですね。ご提出いて。
問題課長、大野君。
農業施設用地の相続税につきましては、国税庁の財産評価基準通達の中に新たに農業施設用地の評価の項目が追加され、農業施設用地の価格は原則として農地であるとした場合の価格に、造成費に相当する金額を加算した金額によって、評価されることとされ、緩和がされたところであります。この緩和は平成12年の6月13日、国税庁の通達でございます。そして、農業施設用地を相続税、納税猶予制度の対象
となるよう国に働きかけについてでありますが、農業生産の最も規制的な資源であります農用地の保全につきましては、国の税制が大きく影響します。そしてすでに相続税猶予制度の適用要項につきましては、農業委員会の上部団体であります神奈川県農業会議を通して平成15年度、農業関係税制改正要望事項の中に組み、組み入れ要望しているところであります。マジでも町村会を通じて税制の緩和について機会あるごとに国に強く要望してまいりたいと考えております。以上です。